ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。実は食事のことばっかり言ってるようなんですけど、実はこの話は食事の話ではなくてですね。あまりお金のこと言いたくないんですが、医療費が、一人当たり収入の 28% にもなってしまって、それが65歳以上の人がほぼ使って、それを若い人が分担するのはやっぱりちょっと問題だと私思いましてね。で、やっぱり日本食というもの、僕は栄養の人にあんまり文句言うわけじゃないですよ。栄養の人って割合としっかりしてるんですけど、それから一生懸命やってるんですよ、仕事を。栄養士の人、管理栄養士の人ね。それから食事にちゃんと注意を払わなきゃいけないっていうふうに考えてるお医者さん。みんな立派な人多いんですよ。特に僕が知ってる人は立派な人多いんですよね。だからそういう人に文句言いたくないんですけども、ちょっとね、人間の体とかの歴史とか、人間の体がなんでできてるかとかいう、その本当の根本ですね。そこはね、日本の教育ではほとんど教育されてないんです。解析もされてません。まず教育するには学問ができてないと教育できないんですけど、例えばね、簡単に言うと、日本人栄養学なんていうのはないんですよ。もともとないんです。で、今日の話もそういう話なんですけども、本当にね、よく考えてみなきゃいけないんですね。例えば、僕がいつもそれを言うのは、お酒。お酒がヨーロッパでは飲めない人 0% です。生まれつき飲めない人 0%。日本は生まれつき飲めない人が一番世界では多くて 44% です。アルコールが食品じゃないんでね、嗜好品なんで何とかしてるんですけども、食品にそれがあると非常に困っちゃうんですよ。その典型的なものが政府が大幅に間違って指導している食塩ですね。食塩と日本の人の血圧が関係あるのはたった5人に1人です。だから食塩が関係ないとは言えません。血圧に関係ないとは言えませんが、ほとんどの人は食塩と関係がないんですよ。にもかかわらずそういうことを全く勉強してないお医者さんとかが、厚生労働省とか、減塩って言ってるわけですよ。もう社会に行くとね、減塩商品ってのはいっぱいあるんですよ。到底5分の1の人のために作ったものとは考えられないんです。なぜか。世界はね、魚を食べる民族と、それから肉を食べる民族、全然違うんですよ。魚を食べる民族ってもちろん魚ですからね、海の近くにいますから、塩はいつも一緒に取るんですよ。だから魚の干物なんかを食べてる日本人がですね、塩を取ったら不健康になるなんてことはないんですよ。もちろん5分の1はいるんですよ。それはお酒と一緒なんです。比率があるんですよ。だから日本人はなんか塩を取る量が減ったからとか言って厚生省のなんか課長かなんかが出世してるわけですが、そんなことはやっちゃいけないんですよ。それと似たようなことありましてね。もちろんお酒もそう、お塩もそうですよ。で、やっぱり日本人がなんでお塩を食べても、むしろお塩は多い方がいいぐらいなんですよ。海藻も食べますからね。海藻に多いカリウムも必要なんですね。ちゃんと日本は、お塩とカリウムとマグネシウム、他にもありますけど、そういったもののバランスでできてるんですから。それを自分のね、出世のためとかね、お金のためとか、それでもうこれは1995年に東大のね、医学部のね、研究室がはっきりしてるんですよ。食塩に関係する日本人は5人に1人だと。だけども、もうそんなね、医学部の研究室がどんな研究したって関係ないよと。儲かればいいやっていうのが困る。だからそういうことで我々は本当右往左往してるので、それは少しでもね、やっぱり健康上やりたいというふうに思いまして、このシリーズをやっております。やはりね、これはね、人の健康に関係すること、人の命に関係することだから、お金を、で、目がくらんでる人はもう少し下がってくださいって言いたくなっちゃうんですね。今日はちょっと激しいな。今日はですね、野菜は生で食べるべきかと。これとですね、肉は日本人にいいのかという二つはですね、私じゃないですよ。これまで日本人がどう考えてきたかってことなんですね。それで、日本人とは野菜は基本的に生で食べないんです。ずっと食べてきません。江戸時代まではですね。野菜は主に煮物、それから白菜のような漬物、それからほうれん草のような茹でたもの、それからぬか漬け、こういったものを食べるんですね。 で、この理由はですね、従来、ずっと江戸時代までどう考えてきたかというとですね、やっぱり植物の野菜の葉っぱっていうのは危険なんですね。それはもうよくわかってて、私なんかも具体的にですね、いろいろ例を知っております。非常に長い戦いなんです。植物と動物の戦いっていうのはですね、動物っていうのは植物の葉っぱを食べて生きていくものなんですよ。もちろん実もありますし、いろいろありますけど、基本的には葉っぱなんですね。そうしますと、植物がずっと生えてたんですよ。それに動物が出現してくるんですね。で、動物が植物の葉っぱを食べるわけです。動物は全然 CO2 から、まあ今で言う温暖化ガスから自分の体作れませんから、植物を食べないと作れないっていう貧弱なもんなんですよ。植物は自分で空気中の CO2 と太陽の光と地下からの水でちゃんと自分の体作ってきますからね。いわゆる光合成ですよ。それを食べるんですよ。すると植物は動物に食べられるとひどい目に遭うから死んじゃいますよね。ですから動物に対する毒物を歯の中に作るんです。主に歯の中に作るんですね。植物の動物を頼ってますから、頼ってるとこありますから、例えば自分の実を、自分の子孫を作る実を運んでもらうために果物を作って、動物が果物を食べて、その種をばらまくことによって子孫を作るとか、そういうことはもちろん相互ですからやるんですよ。だけど、基本的には植物は動物に食べられるのが困るんです。従って、いつもこういう戦いなんですね。植物がいますね。それを動物が食べます。そうすると植物はその動物が、例えばですよ、いろんなケースがあるんですが、食べられないように、その食べる動物の、この口の中にね、入ったら、口が痺れるような毒物出すんですね。例えばですよ。そうしますと、その動物は、口が痺れて食べれなくなって死ぬでしょ？そこで植物は生き残ると。だから植物と動物の戦いっていうのは面白いんですね。植物がもともといる。そこに動物が食べる。葉っぱを食べる。そうすると植物は死んでしまう。種が尽きてしまう。だから植物の体内に、動物の口、その食べる動物の口を痺れさせる毒物を作るんです。そしたら今度その次にその動物が来て植物の葉っぱ食べると口が痺れて食べられなくなって死ぬんですよ。死めたとこう植物思うわけです。ところが今度はその動物はですね、進化してきて、その植物が出す痺れ薬がですね、効かないようなものを作るんです。で、まあ僕の、よく知ってる例ではね、今度は噛んだら植物が痺れる薬を出す。そうするとすぐ動物の歯の間から痺れ薬防止薬を出すんですよ。で、中和して、本当は正しく中和っていうのはちょっと言葉の使い方いけないんですが、まあ、毒を緩和して、そして痺れを防止する。そして食べる。そうすると今度はまた植物がやられる。で、植物は今度、その中和されないものを作る。例えば現在そういう段階の植物と動物の関係ってあるんですよね。そういうふうになるんですね。ですから、植物の葉っぱって何がしか動物に対する毒を持ってるっていうのが原則なんですよ。だって、それ考えればわかりますよね。これは嘘だっていう人が僕に言ってね。じゃあ嘘だったら植物はどうして防御するんですかと。植物は動けないし、動物に食べられるままですかと。ちょっと嫌な味を出すとか、みんな生物ってのはそういうふうにして自分の体を防御するでしょうと。あなたもどうやって防御してるんですかと聞いたらね。その人はさすがね、ちょっと黙りましたよ。つまり植物は常に動物が食べることができるもんだと思ってる。だけど、そうじゃないんですね。ですから植物の葉っぱはですね、時として薬草に使われるんです。薬草っていうのは若干の毒性っていうかね、人間とか動物の体に作用するから、薬草にもなるんですね。ですから、動物と植物との関係はそういう関係なんですね。ですから、まあ日本人はですね、ちょっとそこのところが敏感だったんでしょう。白菜みたいなもの、葉物ですね。これはお漬物にして、そして食べるときにちょっと簡単に洗ったり絞ったりするんですよ。あれは植物の中にある毒素をね、少し洗い落としてるわけですね。ほうれん草みたいなものを茹でて、アクを抜いてとか、少し絞ってとか、洗ってとか、それをこう切って食べると。こういうふうになってるんですね。まあ、ぬか漬けなんかもそうですが、まあ、ぬか漬けなんかはどちらかというと、まあ、葉っぱもしますね。まあ、きゅうりのぬか漬けなんかですと、実ですね。そうすると、 やや安全なのが実なんですね。したがって、実とか茎とかはやや安全なんですね。そういう意味じゃ。もちろん、茎なんかも食べられることありますけども、基本的には動物は葉っぱを食べますから。葉っぱの防御はしっかりしてるんですけども、そうすると人参とか大根とかハスとか、それから椎茸とかね、それからなんかいろいろそういったもの、茎とか実とかなんかそういったもごぼうとかね、まあ、そういったものは今度は日本人はあまり毒性が強くないと見てですね、まあ経験的にですよ。そして煮物にするんです。で、煮物っていうのは大体は実とか茎とかであんまり葉っぱって入れないんですね。それでどうしてかというと煮物はですね、煮汁っていうのが出ましてね、その煮汁もいただくことになるので、やっぱり煮汁が安全なものっていうことで、やや葉っぱを少なく、ほとんど入れないっていうことになりますね。で、生野菜っていうのはこう、今もう、なんか葉っぱにね、サラダオイルなんかかけて食べてますけど、まあ生野菜が食べてなかったっていうのは、二つ理由が考えられるんですよ。一つは今言ったように、葉っぱに毒物があるので、できるだけ生の野菜は食べない。という考え方かですね。それとも、昔は、海中の卵なんかが葉っぱについてますから、一回火を通して、海中なんかを覗いてっていうことをしてたわけですね。ですからまあ、今だったら水道で完全に洗えば大丈夫かっていう考えもないじゃないんです。だけど、ちょっと危険があるっていうことは、頭の中に入れといたらいいんですね。生野菜が健康にいいってのは誰が言ったんですかね。多分ね、何にも考えないで言ってると思います。で、生野菜にサラダオイルなんてかけるのは極めて危険ですね。サラダオイルっていうのは植物油っていうのもまた危険なんですよ。どうしかというと植物っていうのは全部危険なんです。なんか植物が安全で動物が危険なんつってる栄養の人もいるぐらいなんですね。それは脂肪だとか、そういうことを考えてるだけで、もっと高度なね。多分その人ね、まあ今イボタとイボタガーの話を最初にしたんですけど、そんなイボタとイボタガーのね、進化論的な、進化なんてのは全然知らないんです。栄養学の人は。全然。現在のことだけ考えてる。で、しかも、サラダオイルなんていう植物系の油はね、危険だってことはもう世界的に知られておりますし、サラダオイルっていうのは売られてるのはもしかしたら日本だけかもしれません。そういう点で日本の会社っていうのは、このまま食品会社っていうのは僕はちょっと社会的責任に欠けると思いますね。やっぱりもっと、小道徳というものをしっかりしてですね、日本人の商売人としてしっかりとした日本人の健康は自分たちが守るんだと。日本人の食生活における健康はお金じゃなくて健康を守るんだということで、むしろサラダオイルの瓶にはね、サラダオイルはこういう点で毒物と言われるものが2つ含まれておりますと。それはこういうことになりますということも書いて、やっぱり売るべきですね。薬を売る人が副作用をちゃんと表示して売るように。やっぱりこれからの食品業っていうのはですね、僕はこれ言うとみんな嫌がるんですよ、食品業の人は。しかし、嫌がるっていうこと自体がもう古いですね、体質がね。ということです。それからまあ、ついでにというか、これは軽い話題なんで軽くいけようと思いますが、肉はね、日本人は四つ足の肉は食べなかったんです。例えば豚肉とか、牛肉とか、そういうのは食べなかったんですね。で、これは非常に不思議なことで、中国は豚肉はもう主として食べますし、牛肉も食べますね。まあ、皆さんも中華料理で豚肉、牛肉いくらでも食べてると思うんです。ところが日本は、魚と鶏肉は食べるんですけど、哺乳動物の肉ってことになるとね、基本的には野生の肉を時々食べるだけだったんですね。鹿とか、イノシシとか、まあ、そういうものを食べる。で、ウサギとなりますとね、ちょっと迷うんですよ。あれまあ野生では野生ですし、家の中でも飼えますからね。そこでウサギはですね、1羽2羽と呼んで、まあ、食べることにしたんです。やっぱり人間ですから肉はいるんですね。タンパク質は必要なんです。だけどまあ魚は魚類で、我々の哺乳動物と全然違いますね。それで鳥はまあ爬虫類から派生したもので鳥類ですね。ですからこれも哺乳類と違うんで、かなり遺伝子が遠いんで大丈夫なんですよ。ところが遺伝子が近づいてきたらね、いろんな障害がタンパク質は出るんです。タンパク質はただ物質、アミノ結合の物質じゃなくて、立体構造も影響しますからね。まあ、一番いい例がクールとか、狂牛病とか、クールっていう病気は、人間が人間の肉を食べた時に発生する狂牛病ですね。それからまあ、牛は非常に人間に似てるので、 狂牛病にかかった牛を食べると人間の脳に感染することがありまして、これが狂牛病ですね。で、羊もスクレーピーっていう病気がありまして、これも同じような病気になるんですね。つまり遺伝子が似てるとタンパク質では病気が出るということをよく知ってるんですね。これはまあ機会があったらもう一回お話しますが、もっと詳しく言えば、共食いを防ぐ一つの方法なんですね。進化的にはそういうことが言えます。で、実は日本人は江戸時代まで魚は食べる、鳥は食べるんだけども、ウサギは1羽2羽と数えてごまかして食べる。野生のイノシシとか鹿は時々食べるけどあんまり多用しない。それから飼育してる豚とか牛は食べないという境を置いてました。これが宗教的な理由か、消化的な理由か、健康上の理由かっていうのを江戸時代から議論されておりますが、もっと前から議論されてますけど、まあ、奈良時代にいろいろ使われて仏教が入ってきたからだという説と、それから日本人の腸の長さと、それから消化の影響とか、本当はね、長さとか消化じゃなくて、なんか別の理由なんですね。もっと非常に複雑な高度な遺伝子間の影響があったんだと思うんですね。それで、まあ、江戸時代の栄養の本なんか読みますとね、やっぱり豚とか牛は、もたれると書いてあります。よく消化しないと。できるだけ食べない方がいいと。こう書いてありますね。まあ、これは医者のいなかった江戸時代のことなので、やっぱり具合が悪かったんでしょうね。まあ、大体文化とか環境問題というのはですね、宗教的な見かけを作ってる時もありますけども、もともとは何か具合が悪いことがあって、それを十分に説明できないんですよ。つまり細菌も分かってないし、もちろん遺伝子なんか分かってないしね、ウイルスも分かってないんで、まあ、具合がある時になんとなく変な理由をつけることがあるんですね。私はやっぱり生野菜も、それから牛肉もちょっとね問題があったんじゃないかと思います。現代の日本人にも問題があると思いますね。したがって肉食の日本人ではないので、まあやはり豚肉ぐらいはいいけども、牛肉はちょっと控えた方がいいんじゃないかなと思いますね。特に牛肉が苦手という人はですね、やらない。これはね、お酒にしても、パンにしても、牛乳にしても、こういった外来性のものっていうのはですね、もちろん全然大丈夫な人もいるんですよ。だけども、大丈夫な人がいるっていうだけなんです。ところがご飯なんていうのはですね、大体誰が食べても大丈夫なの。お魚も誰が食べても大丈夫なの。これは、貝もそうですね。そういうのは、日本人の体ができてるもので生活すると。言うんだったら 100% ほぼ大丈夫。100% って言うといけないかもしれませんが、大体そういうこと。ところが、外来性のものは、まあ簡単に言えば、半分の人は大丈夫だけど、半分の人は障害が出るというぐらいに考えて、食と考えたらいいと思いますね。ですから、サラダが体にいいって誰が言ったんだって僕言いたくなっちゃうんですけどね。生野菜がいいなんて誰が言ったんだ。牛肉をたらふく食べてもいいって誰が言ったんだ。牛肉は値段が高かったからね。制限がおのずから来たんだと思います。牛肉随分今私の周りでもね、牛肉嫌だっていう人が結構おられますね。それはね、やっぱりそういうことだと思います。だからつってステーキやってる人とかね、牛肉やってる人が僕を標的に非難しちゃいけないんですよ。そういう問題じゃないんです。日本人の健康を考えるのがビジネスなんです。食品ビジネスは日本人の健康を考えなければ、食品ビジネスとは言えないと私は思っております。